はい、それでは、今朝はですね、いつもの聖書通読の学びから少し脱線してですね、前からお伝えしていました通り、ちょっと、今の世界で起こっていることを踏まえてですね、この聖書に直接関わることですので、お話をしたいと思います。で、黙示録の12章を開いてください。聖書の最後の書物ですね、黙示録の12章を開いてください。まず1節から1節から6節までなんですけれどね、まずね、これを全体をお読みしたいと思います。黙示録の12章1節から6節までです。また大きな印が天に現れた。一人の女が太陽をまとい、月を足の下にし、頭に十二の星の冠をかぶっていた。女は身ごもっていて、子を産む痛みと苦しみのために叫び声を上げていた。また別の印が天に現れた。見よ、炎のように赤い大きな竜、それは七つの頭と十本の角を持ち、その頭に七つの王冠をかぶっていた。その尾は天の星の三分の一を引き寄せて、それらを地に投げ落とした。また竜は子を産もうとしている女の前に立ち、産んだらその子を食べてしまおうとしていた。女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖を持って全ての国々の民を牧することになっていた。その子は神の身元に、その御座に引き上げられた。女は荒野に逃れた。そこには1260日の間、人々が彼女を養うようにと神によって備えられた場所があった。とあります。今日の学びはですね、本当に1時間2時間3時間でずっとお話ができてしまうような、神のご計画全体に関わるお話で、で今読んだ箇所というのは女とありますが、後で、根拠を、お話しますが、イスラエルなんですね。イスラエルがどうなるかということですね。神のご計画全体の中でイスラエルがどうなるかということが、使徒ヨハネにこの啓示が与えられた箇所なんですね。で、ですから神のご計画全体という中において、しかしですね、このキリスト者イエス様を私たちが信じるという時は、自分が救われるということをですね、こう考えるわけですから、普段そんなに深く考えることはないかと思います。しかしもう無視ができない程度に世界が大きく騒いでいます。先ほど1曲目かな2曲目かな、国々が騒ぎ立つともって書いてますよね。しかしイエス様は天におられるお方であると、そしてハガイ書にもですね、天と地は揺れて国々が騒ぐっていうふうに天変地異が起こる。だからこの今、今日は、今年はどうですかね、すごく暑くてね、先週はもうエアコンをこれ消してしまったんですよ、この動力ね、後悔したぐらいですね、暑かったのに、今日はなんとオイルヒーターを出すですね、このような急激な冷え込みで、本当に、天候も変わっている、本当にこの天と地が何かこう壊されているんじゃないかと思うと同時に、世界も国々が戦って壊されているんじゃないかというふうに感じるかもしれません。で、今日はですね、その先ほど話したイスラエルなんですね。で、これが神のご計画の中でのもう神様がお選びになった彼らを通して世界を動かされる、ユダヤ人はしばしば、この世界の日時計とも言われていまして、このイスラエル、ユダヤ人に何が起こったかによって世界がどうなっているかを知ることができるとまで言われているほど、これは聖書に書いているわけではないんですけれども、とても聖書的な言葉だと思います。10月の7日、今年ですよ、にイスラムテロ組織のハマスが、ガザ地区からイスラエル領内に侵入して、一般の普通の人々を、女子供を含めて言語に絶する 残虐な方法で殺害しました。だいたい1000、今もねあまりにもひどい殺され方してますので、もう灰になっていてぐちゃぐちゃになっているのをどうやって、これを、人であるか誰であるかを選別するっていうので、あらゆる技術を使っている状況でね、人数がこう変わってるんですけど、死傷者は、2400人から1200人に訂正されているんですが、これもまた変動するでしょう。で、そして、240人程度の人質が今現在取られています。で、数人のみが、この戻ってきたという状況であります。で、イスラエルは900万人しかいない国なんですね。ですから1400人とか300人とか200人でもいいでしょうが殺されたということは、日本の人口に換算したら、これ得意な人ね、数学が得意な人はどれほどの、だから東日本大震災以上ですねの人数が殺されたインパクトです、1日にですね。で、ホロコーストでさえ1日にそれほど殺されたということではないんですね、この比率にすると。つまり彼らは、この歴史の中で迫害されたポグロム、そしてホロコーストですね、これを思い起こさざるを得ない。しかもナチスでさえこのような残虐な形では殺さなかったんです。まあ、彼らは、ガス室っていえば目に見えない、 もちろん当然究極の恐ろしい残虐な方法ですよ。けれども、そのもうちょっとね、ここで説明するのはもう本当にできない恐ろしさで殺してます。しかも精神的な魂を殺すって言ったらいいかな、言ってもいいでしょう。やっぱりこれインパクトが強く、ね、残っていかなきゃいけない。精神的にはどういうものかって言ったら、 おばあちゃんを探してたんですね、お孫さんがどうなったかなって探してて、で、ハマスはですね、そのどうやったかって言ったら、このおばあちゃん殺した後、自分の血によってこの血の海の中で死んでるおばあちゃんを、そのおばあちゃんのスマホを撮って撮影し、そしてそれをおばあちゃんのフェイスブックのアカウントでアップロードしたんです。お孫さんが見つけた時は、おばあちゃんのフェイスブックの中で血の中で倒れてる。そして自分たちの、だからナチスはですね、必死になって自分たちがやったことを隠したわけです。証拠隠滅をしていったんですね、アウシュイッツのこととかそういうのも。彼らは違います。彼らはそれをどんどん SNS にアップして、そして喜んでるんです。これ地獄から来た悪霊どもの仕業だと言わずして、どう表現できるでしょうか。で、私は個人的に、これは個人的な証なんですけれども、アメリカに行く旅を、妻と共にですね、で、私の奥さんはアメリカに10年住んでて、東海岸の方に住んでて、で、その、旅をね、東海岸の方、彼女がこう、なんていうかな、若い時に住んでたところとか立ち寄ってですね、で、その時にワシントン DC、アメリカの首都ですね、行ったんですね。で、スミスソニアンとかいろんな観光するところあるじゃないですか。で、試しに行ってみようと思ったのが、ホロコースト記念館。なんでアメリカの首都にユダヤ人のホロコースト、僕も知識がなかったんですよ。で、行ったら、4時間ぐらい出れなかったんですね。あまりにも詳しくあってですね。で、その時に感じたことは、単なる人間の残虐さを超える闇の力があるっていうことが分かりました。そして超大国のアメリカの首都にユダヤ人の人たちがこれを残しているっていうことも、もう恐ろしさを感じたんですね。世界はこれをやったんだよ、忘れてはいけないっていうメッセージなんですよ。で、そして出ていくときに掲げられていた御言葉があったんです。あなた方は私の証人である、イザヤ書ですね。で、これはね、イスラエルのことを話しているわけですけれども、要は彼らが言いたかったのは、これは覚えておかなきゃ、あなたはこれを見たんですよ、証人なんですよ。 で、あの時の衝撃を私もちょうどね合同使用会だけだったんですよね。さっぱり分かんなかった。何いつものあのロケットが来るのかなっていうぐらいだったんですね。まあロケットもどんどん落ちてきたし、あとはかあの海からもやってきたし、あとパラグライ空中からも空挺部隊のようにね降りてきたんですけど、だけどあのロケットはあのいつもあるんですね。であの今アイアンドームっていうのはあの迎撃ミサイル彼らは技術持ってますから、あの、まあ、ほとんど死なずに済んでる数人なんですいつもね。こう何千発撃たれても、まあ、それでもねかわいそうですけれども、だからそれだと思ったらそうじゃなかったっていうのが分かってですね。でだんだんこう何が起こってるかっていうのを見ていくことによって、あのホロコースト記念館行った時の衝撃を私も蘇らせてしまったんですね。で事実ユダヤ人の人たちが第二のホロコーストだとこう言ってるわけなんです。で私はあの聖書考古学大好きなんですね。あのイスラエル旅行行って、あのそしてあの考古学長がですねちゃんとこうふるいにかけてですね、何があるかってこう遺跡を見るんですが、今生きたまま殺された人たちのそれを見ていくときに、肺の中から人骨とかその残っているものを見ていくためにこのふるいにかけるときに、その考古学長が出てってこう探してるんです。まだわからないんですよ、もう1ヶ月以上経ってるのに。でこれだけでももう本当にイスラエル建国以来の悲劇なんですが、今まで4つの、 あの大きな戦争があったんですけど、もう全然比べようにもない悲劇なんですね。で建国以来の一番最大の悲劇なんですが、でもう一つが、これがこの悲劇を世界が共に悲しみ共感するのではなくて、2週間ぐらい経ってからはこのイスラエルが悪者として世界に言い広められているわけなんです。もし日本の国で1万人近い人がそういう残虐な形で殺されて、まだロケットを撃ってくると、でまたやるよっていうふうにその偉い人が公言していると、どうします？日本国として当然打ち返すでしょ。自衛隊発動しますよね。でまず海を隔ててるから、私たちはどの国に対してもわからないですけど、目の前なんです。フェンスでただ囲ってるだけです。どうしますか？そう一掃しなきゃダメでしょ、そのテロ組織を。でもそのハマスというのはいつも人間の盾というのを使ってるんですね。でこれが卑怯なんですよ。最もだからイスラエルの人に対してやったことのみならず、そのパレスチナのガザにいるパレスチナの人たちをも命を何とも思ってない人たちなんです。イスラエルがもしハマスを攻撃するならば、病院であるとか学校であるとか、なんとモスク、イスラムの寺院ですねであるとか、もうそういうところからロケットを撃ち、そして今回発見されたのはガザで一番大きな病院の真下が本部になってるんです。地下トンネルですね。だから攻撃すればするほど世界はイスラエルがなんと残虐な人たちなのかっていうふうに宣伝ができる。でこれで世界が今この暴力的な、デモが世界中で起こってます。でだんだん分かってきたんだけど、これがイランが背後にいて、そしてトルコとかとこのいろいろとネットワークを作って、その、デモをですね消しかけているっていうのもだんだん分かってきてるんですよ。けれども西側のマスコミはハマスが言ってることを鵜呑みにしてる。私たちね、北朝鮮の、ま、あのね、あの報道信じてないでしょ。同じなレベルですよ。 なんだけども出てくる数字を全部受け入れちゃってるんですよ。今ものすごい数字が出てきて殺されてるって言ってるでしょ。あれ嘘ですよ。で自分たちがロケット撃って落ちてきてるのも全部含めてるし、あと自分たちが逃げて、今イスラエルは南に逃げて逃げて逃げてって言って一般市民には逃がしてるんです。逃げてる人を撃って殺してるんです。今イスラエルが地上戦で中に入ってきてから、だんだんもうこう、現状、イスラエル主張してたから、何、証拠ねえじゃんとかって、エビデンスねえじゃんとか批判されたんだけど、もう入ってきてるから、どんどんエビデンス出てきて、本音も言い始めてるんですよ、ガザの人たちが。このハマスの豚とかってね、こう言ってるビデオも出てきてるんです。だから、なんで今この話を長く言ったかっていうと、ホロコーストっていうのはナチスドイツだけで可能になったんじゃないっていうことなんです。ホロコーストが起こっている時、もともと持っていたユダヤ人たちに対する悪い思いがあって、実際にユダヤ人の人たちが窮地に立たされているのを薄々知っていたのに、何も言わなかったか、むしろ批判的だったんです。今と変わらないんです。で国連はずっとイスラエル非難決議を出してます。ハマス非難決議は通ってないんです。唯一そのヨーロッパっていうのはユダヤ人に対して悪いことをしたっていうことを在籍感があるので、 G7 はですね、このハマス非難決議っていうのをハマス非難っていうのを出して、イスラエルには自衛権があるよっていうことを言ってるんですが、それ以外はまたヨーロッパの人でさえも、まあ、アメリカもそうですけれども、この新ハマスの、この論調、また、このデモですね。で事実ハマス、新ハマスの人が拡声器で、このユダヤ人の人をバーンと撃ってですね、もう一人死んでます。でもう暴力的になってるんですね。でこの話を、本当に私は正直したくないです。しかも説教団から。しかししなければいけないということをなぜ感じたかと言いますと、私たちは霊の戦いがあるということを聖書から知っているからなんです。今読んだ竜というのは悪魔のことです。2020年4月に今は亡き安倍首相が緊急事態宣言というのを言いましたね、コロナにおいて。でもうとんでもないことになったっていうふうに皆さんもお感じになったと思います。でその時にとてもびっくりした、本をですね、こうFacebook で紹介している人がいて、緊急事態宣言についてということをですね、この本をこう写真で写メっていうんですか、こう写真書いてある。これすごいなと思ったんですね。いつこれいやそれね違うんですよ。戦時中ですね。世界大戦の時、第2次だと思うんですけど、第1次かな。その時に書いた本のことなんです。当時も緊急事態宣言って言ってたんです。でそれでクリスチャンが緊急事態宣言で慌てふためいてはいけないと。非日常になったっていうふうに言ってるけれども、そもそもサタンがエヴァを惑わし、アダムが罪を犯した時以来非日常が始まってますよ。緊急事態宣言ですってこう言ったんです。人間がそもそもこの神と共に生きて、そして被造物が任されて、神の正義と平和が広がっている、いわゆる神の国において生きるように定められていたわけなんです。ところが悪魔が来て惑わし、その調和を崩して、サタンがこれを人サタンがこのはびこるという非日常に入っている。そこで霊の戦いが始まったわけ。まず天から始まって、今も書いてありましたけども、天において戦いがあったってありましたが、始まって、そして今に至っているんだということなんですね。 だから私たちは戦いの中にいる、非日常的な戦いの中にいるということを認めざるを得ないわけなんです。そして神のご計画は、これ創世記を読んでいくとですね、まずこの洪水が起こって、そしてノアが、このノアの家族がですね、箱舟の中に入ってですね、8人だけだったんだけれども、創世記の10章を読みますと、民族に分布されていく、この広がっていくっていうのが分かるわけ。言葉、最初は一つの言葉、一つの民だったのに、言葉が分かれていく、そして民族が分かれていくっていうのが書いてある。なんでって言ったら11章を読むと分かる。バベルの塔があったんですよね。でそこで言葉が分かれて世界に散らされてって行って、その中の一人がアブラハムっていう人に至るわけなんです。そして、この私が示す地に行きなさいと言われて、この、まあ、当時はアブラムと言われてましたよね。何も分からずに、どこに行くかの子は本当に分からずに、彼は出て行った。川を越えました、ユーフラテス川を。その川を越えて行ったので、そこの川越っていう意味のヘブルって呼ばれる、ヘブル人ですねって呼ばれるようになった。で彼が行ったところが、今のイスラエル、カナンの地であり、そこで私はあなたにこの地を与え、またあなたの子孫がによって私はあなたを祝福すると、あなたを祝福する者は祝福され、あなたを呪う者は呪う、でもあなたの子孫によって全ての国民が祝福を受けるということなんですね。このようにして選ばれた人から強い国民が出るとも約束されましたが、それがイスラエルの民だったんです。だからアダムにまず神様が与えられた世界を受け継ぐよ、世界を支配するよっていうのが、こうなんかちっちゃな、なんていうかな、あのこう模型みたいな感じで、こう分かりやすい形でアブラハムを通して作られた国を通して、これ土地が与えられて、そこを神が治めてくださって、そこに神殿があって神を礼拝するようになって、こう後に新天地において、この最後の最後において行われるっていうことの、このなんかこうプラモデルみたいなね、なんていうかこう分かるような形で神様を置いて、証を置いてくださった、これがイスラエルなんですよ。だサタンはですね、イエス様が言われましたが、初めから人殺しで真理に立っていませんと、盗人であり破壊者であり、いろんな意味でね、あと中傷者であり、いろんなふうに呼ばれてます。なので神のご計画をサタンは何とかして亡き者にしたい、傷をつけたいと必死なわけなんです。なのでイスラエルに対してこう尋常ではない攻撃があるんですね。で私が2013年に、今度私が団長になって聖地旅行に連れて行きました。でイスラ先ほどはね、ワシントン DC にあるホロコースト記念館と言いましたが、もうエルサレムにあるホロコースト記念館、ヤドバシェムと言いますが、そこに、皆さんをお連れしたんですね。でそこで一通り見学を終えた後で、ちょっとお話ししなきゃいけないなと思って、皆さんでもうこう即席で、皆さんにここで並んでね、皆さんが今見た反ユダヤ主義はいつから始まったかと思いますかってこう言ったんですね。で皆さんがね、こうホロコースト、いやホロコーストずっと前ですよって言って、でヒントを挙げて、聖書時代からですけどって、どこかなって、で私の奥さんがね、エステルって言ってね、エステル記って、おーいい点ついてますねと、ハマンがモルデカイがすごく嫌で、モルデカイがユダヤ人だと知ると、なんとユダヤ民族を根絶するって考えたんですよね。もうこれもろ反ユダヤ主義ですよ。だ民族の存在を認めない、これ反ユダヤ主義です。でそうなんですけど、もっと前だと私言ったんです。いつか知ってますか、答えられています。もうヒントあげたんですよ、皆さんには1週間前に。出エジプト記です。ファラオが出てくる男の子、赤ちゃんですね、殺しなさいというふうに命じたんです。でも、 助産婦たちは神を恐れてそれをしなかったわけです。けれども今度ナイル川に投げ入れなさいとこう言ったんですね。もうここから始まってます。尋常じゃないでしょ。何考えてんのじゃないですか。でも苦しめれば苦しめるほど彼らは増え広がっていくんですよ。産めよ食えよと神様がアダムに言ったことがアブラハムも星の砂のように夜、ね、この広がっていくっていう約束が受け継がれて神の選びのゆえにそのようになっているのを見て相手も躍起になって結局英語で言うとディモニック悪魔的になっていくんですよね。しかし同時にイスラエルはそれによって生まれたんですよ。その、モーセが選ばれて水から引き出されるという意味ですね。モシェっていうのはね、引き出されて、そして今度は紅海を渡りですね、自分たちが水の中を通ったんだけど今度は彼ら自身が水の中で死んでったという、私を呪う者は呪われるわけですよ。でそうやってイスラエル民族が生まれた。イスラエルがこのように反ユダヤ主義から救われることを通してイスラエルがイスラエルとなっていったというものがあります。なのでイスラエルの歴史は尋常ではない悪意や敵意ですねと隣り合わせで、だから旧約聖書を読むときに結構えぐいでしょ。でこれね、なかなかこうとっつきにくい部分がやっぱりこう戦っている部分がすごくやっぱり今もそうじゃないですか。でもハマスはイスラエルを残滅っていうのを文字通り信じてるんですね。だからああいうえぐい戦争になっちゃうんですよ。うん、わかります。守るために、自分生き残っていくために。でも私たちね、そういうね、日本民族が根絶するって真面目に考えてる人ってねいないからわからないんですよ。でこれが聖書の時代も同じで、本当に亡き者にしようと考えている人たちに取り囲まれている中での救いって分かります。戦うんですよ。で戦うところに主が戦ってくださるから、だから救われたっていうことと戦いっていうのが隣り合わせになってるんです。で最終的にその戦いが終わるのがハルマゲドンの戦いで、そしてイエス様来てくださって、その、これから見ていきますけれども、この獣、そうですね、反キリストがこう滅ぼされて、全世界の軍隊が滅ぼされることによってイエス様が戦ってくださるから、それで初めて救われたっていうことが言うことができるという、こういう流れになって、私たちキリスト者はですね、それを霊的に目に見えないこの悪霊の勢力との戦いの中にいて、そしてイエス様にある十字架と復活の御業によってその勝利がもう約束されていて、そしてイエス様が来られることを見て目に見える形でそれが滅びる、この悪魔が滅びるのを、まあ、こうもう確証されている、与えられているっていう人物っていうか人種なんですよですね。こういうつながりがあります。でですね、イスラエルはこの私たちクリスチャンはとかくですね、聖書だけを見ているので、聖書が書かれた後の話っていうのは無関心なんですね。けれども、聖書の時代もずっとこのバビロンとかね、このギリシャとか、そしてローマとかいろいろありましたけれども、その後もイエス様はきちんと予告されてました。エルサレムは異邦人の時が終わるまで、荒れ果てたところとなるというふうにイエス様はその聖書が書かれた後のこともずっと語られて、そしてご自分が戻ってくるところまで語ってるから、将来のことも含めて現在も含めてですね、聖書が書かれた後も含めて語ってらっしゃるわけなんですよ。でどうなったかって言ったら、ユダヤ人は迫害の歴史を通ってったんです。でその張本人は誰か知ってますか。これが悪魔のね、本当に巧妙な技です。張本人、一番急先鋒でユダヤ人を迫害した人って誰だか知ってますか。クリスチャンです。これがショックなんですよ、クリスチャンにとっては一番ショックなんですよ。でもこれ事実なんです、現実なんです。キリスト教社会になってキリスト者が少数派で迫害される方から国家権力を持って、そして、権力者というか多数派になったわけです。そうしたらユダヤ人は捨てられた民だと、呪われた民だと、キリストは産んだけどもう用なしだと、 いうことで彼らを迫害し続けて、長いこと迫害してました。しかしユダヤ人が戻ってきて、ホロコーストの時も黙ってたんです。うすうす分かったんだけど、もうユダヤ人迫害されてるって。でこのイスラエルが戻ってきて、そして今までの聖書の見方がユダヤ人は呪われて捨てられた、これ間違いじゃんってだんだん気づき始めたのは、ルターの宗教改革で聖書を自分たちで読み始めてから、あれ聖書が言ってることと私たち今考えたこと違うじゃんって気づき始めたわけですよ。イスラエルって捨てられたって書いてないじゃんって、絶対にそんなことありませんってローマ書の11章の1節に書いてるんですよ。確かに彼らは拒んでいたけど、それを通して異邦人に救いが与えられて、その拒んでるっていうことさえも異邦人に救いが、その与えられるのに用いてくださったわけです。だから今の彼らに与えられた選びというのは今も続いていて、もし選びがあったのに途中でポイって捨てるんだったらば、私たちが神に選ばれたっていうのも捨てられるっていうことになっちゃう。イスラエルに対する神の選びと証明に基づいて、私たちイエス様も異邦人も選ばれてるわけですね。だからクリスチャンがユダヤ人捨てられるって考えることは、私たちの選びも捨てられるっていうことなんですよ。選んだんだから最後まで責任持つのは神様なんです。なので彼らは私たちクリスチャンにとってものすごい証なんです。ということで今はまあ半分ぐらい、もっと少ないかな、この人たちはイスラエル、今のユダヤ人というのは神様に選ばれてるんだよということを信じて、そして今もその世界中で今こういうこと起こってるけど、私たちはイスラエルと共に立ちますよっていうクリスチャンが、まあ、一定数いるんですよね。まあ、こういうことでイスラエルがあります。で、ね、イスラエルができたっていうことを考えるときに、いいですか、今日長くなっちゃいますね、ごめんなさいね、まだこのなんか本文まで見てないんですけど、イスラエルがこう国ですね。でね、クリスチャンの中でやっぱ意見が分かれるんです。いや、イスラエルの国って聖書の予言の成就じゃないじゃんって、ね、世俗の国なんです。私たちと同じ民主主義の国なんですよ。でも聖書を読んだら、神様がイエス様がおられて王となって、そして支配してるわけでしょ。で、神様の言葉によって生きてるわけでしょ。だから超正統派って黒ずくめの人たちは、イスラエルの今の国に関心全然ないの、ないんですよ、うん、これメシアが来たらそうするんだから、なんで世俗的にこうやってんのって、この世の中の人たち勝手にユダヤ人同じ仲間だけどやってるのっていうふうに見てますけれども、ヨーロッパで、まあ、フランス革命が起こって啓蒙思想っていうのがあって、いわゆる今の平等とか自由とかって私たち当たり前に思ってるその思想が始まったんですよ。あ、これでね、もうユダヤ人はね、もう自由になれると思ったんです。で、今まではなんかユダヤ教があるからいけないんで、ユダヤ人に固執してるから、だから迫害されてたんだって、だから私たちはもうそういうんじゃなくて、もうフランス人だったらフランス人になりきろうよって、もうユダヤ人のこと忘れてってこうやってた。ところがね、やっぱり中傷事件とか起こるんですよ。やっぱりどんなにユダヤ人と捨てても、ドレフェス事件っていう軍人さんがね、もうこう言われのなきね、こう中傷を受けて告発されて、その牢屋に入って、で結局それが単なる根拠のないドレフェス事件 でそれを目撃していた人がテオドールと言います。で、そのテオドールという人、特にイエス様を信じてるわけじゃない、ユダヤ人ですよ、彼イエス様全部で神様を信じてない、特に世俗の人です。でもユダヤ人が自分の主権を持ってなければこのようにいつまでも迫害されるんだと、で彼が思ってた通り、やっぱホロコーストが起こって、もうドイツ人はすごいから、っていうかナチスはすごいから、もう自分たちはユダヤ人じゃないって言って、もっとで言って、もう本当ユダヤ教っぽく、ユダヤ教も何も信じない人も全部ちゃんと調べて、でちゃんとこうリストアップして、そしてガス室送りしたんですよ。だからユダヤ人の国がなければ、自分たちで守らなければ、私たちはいつまでも迫害されるということでできたのがイスラエルの国なんです。だからイスラエルは違うじゃん、聖書のイスラエルじゃないじゃんって言ってる人はですね、ユダヤ人が野垂れ死にして殺されてもいいって言ってるのと等しいんですよ。 これが難しい話なんですね。確かにイスラエル人は全然こう罪人ですよ、私たちと同じように。わちがいすぎます。もうこの前の聖地旅行も腹立ってしょうがなかったことが起こったんですけどねまあそれは文化の違いだと思うから、私がねあんまりこう優しく見ているんですけど、だけど普通の人間です。もう血肉のある、なんかこれをなんか偶像視してね、イスラエルは素晴らしいとかなんかって、これもいけない。だからといって神様の愛された民なんだということを忘れると、一気に 悪魔の悪霊の惑わしの中に入ってしまいます。もう皆さんにね、話聞いてくれたから理解してくれたと思いますよね。で外出てこれはそのままパッと話したらね、多分すごい今まで普通の仲良しだった人が急に血相を変えてですね、怖い顔になっちゃったりとかしますから、その霊の戦いの領域です。なので本当に慎み深く、本当にでも霊的に武装して、そしてまずは祈っていきましょう。今ね苦しんでる人たちのために祈っていくっていうことを始めていったらいい。そしてもうイエス様を信じてる人がもう本当に救援旅行に行ったり、あとはあそこにイスラエルにいるクリスチャンたちが今すごいたくさんこういう救援してるんですね。イスラエル側も避難民がたくさん出てます。ちょうど原発事故の時のように福島の方々のような、でも10万人20万人忘れましたけども、かなりの数が南部の地域だと北部からも来てるんでね、ロケットがヒズボラっていうレバノンの方から、だからこれ避難してるんですね。でそういう人たちに今援助をしています。でこういう状況だということを皆さんこの知って、それで一節ですね、いきましょう12時ぐらいまでに終わりたいなと思うんですけれども、一節いきますよ。いいですか。また大きな印が天に現れた。一人の女が太陽をまとい、月を足の下にし、頭に12の星の冠をかぶっていたとありますが、今天に大きな印が出てて、一つ目が女が、面白いですねこれね、面白い幻でしょ。太陽をまとって、月を足の下にして、頭に12の星の冠をかぶってたと。なんだろうなってこう思うじゃないですか。でこうこのね、黙示録を読むときはですね、もう旧約聖書の知識をもうフル回転させる必要があるんです。ユダヤ人の人がこれを読んだらもうすぐパッと浮かぶのがヨセフの見た夢なんです。ヤコブの息子の下から2番目の人ですね、ヨセフが。一つ目はこれ畑の束がね、こうお兄さんの束が自分の束に向かってこうお辞儀をしていたと。でこれが一つ目で、もう一つがこの月と太陽と星があって、そして私を拝んでいたと。で太陽がお父さんで、月がお母さんで、あと11星がねお兄さんを表していた、兄弟を表していたわけでしょ。でそれでまあ腹を立てて、このヨセフを殺そうというふうにこうお兄さんたちは思ったわけなんですけど、そのことですよ、ね、でそれを、イスラエルを表しているわけです。そしてですね、次にこの女がですね、この2節を見ると、女は身ごもっていて、子を産む痛みと苦しみのために叫び声を上げていたと。女と表現されている理由が、神が夫のようになって、女がこう、イスラエルが妻のように、神の民ってのはいつも夫婦に例えられるわけです。教会もそうですね。花婿であるキリスト、花嫁である教会ですけれども、今ここではイスラエルはこの女に例えられて、そして子を産むっていう、ここが大事なんですね。子を産むと一体何のことかと、まあクリスチャンもすぐ分かりますよね。イスラエルからキリストが出てきたわけですけれども、アダムが罪を犯した直後から、神は女の子孫というところから救いが来るという約束をしてくださったわけです。創世記のね、3章の15節でしょ。お前は敵をお前と女の間に、お前の子孫とお前女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。もう何度もね、私ここ説教の中で引用してますし、解説もしてますので、分かるかと思いますね。サタンの子孫の頭を打ち砕くと、女の子孫がと。 こう言っているわけですね。なので子孫に対する期待というのがあって、エヴァでさえ私は男の子を産んだって言って、そこにこのカインが生まれた時にこの子によって救いが来るっていうのを期待していたことなんですですね。それノアが生まれた時もこの子によって慰めが来るという、この女から生まれてくる子が、自分たちから生まれてくる子がメシアではないかということを期待をかけていくという歴史がずっとあって、アブラハムに対して創世記の22章の2、17節かな、確かに私はあなたを大いに祝し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように大いに増やす、あなたの子孫は敵の門を勝ち取ると、あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになると、でこういうふうに言ってるんですね。で子孫という言葉が出てきた時に、その海の砂のようになるって言ってる、多くの人が出てくると言ってると同時に、一人の子孫、単数ですね、もうこの話もしてるわけです。その中から多くなっていく、その中から一人の子孫が敵の門を打ち砕くと、これがさっき のあれですよ、悪魔の頭を打ち砕くっていうことですよ。だつまりアブラハムの子孫から救いが来るんだっていうことが、イスラエルの民の中から救いが来るんだということがこうやって予言されて、そして次に出て、次っていうかずっと後に出てくるのは、そのアブラハムの子孫のイスラエルの中から神の国の、御子、世継ぎの子が現れるというのはダビデに約束されたわけですですね。第2サムエルの7章の12節で、あなたの日数が満ち、あなたの先祖と共に眠りにつくときに、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座をとこしえまでも固く立てると、ダビデの世継ぎの子からキリストが現れるということを予言し、イザヤ書には男の子が生まれる、この子、この子が与える、彼は力の神、永遠の君、平和の君と呼ばれるという、あのクリスマスにつながっていくわけです。まもなくですね、クリスマス、キリストがお生まれになるという約束があり、女の子孫だから、ここで女が産む痛みと苦しみのために叫び声を上げていたと、子を産もうとしているんですね。しかも産みの苦しみっていうのはここで強調されています。イスラエルがここに来るまでにものすごい苦しみ、そして子を産む時にはユダヤ人は苦しんでました。何から？ローマの圧政から苦しんでいたわけです。ダニエル書っていうのはとっても大事な書物、予言書になります。のロゴスミニストリーのね、ところに行くと、ダニエル書ってね、何回もやってるっていうのをね、気づくかと思うんですが、ぜひね、ご覧になってみてくださいですね。で、何が大事かっていうとですね、ユダヤ人がエルサレムから離れてしまってバビロンに行った時から、異邦人がどのように支配していくかっていうのを幻によって見せてくれてるんです。でその一つが、この人の像ですね、金のバビロンであって、この胸が銀で、これがメディアペルシャであって、そして腹のところがギリシャ帝国で、そしてこの足のところが鉄なんですね。これがローマなんですよ。ローマは鉄の支配だということです。でことごとく、これローマ史を学ぶと分かるんですが、そこに地中、ローマってどういう国、帝国か覚えてます？ローマって言ったら皆さんね、イタリアのあそこだけって思わないでくださいよ。これ大事ね。だからね、これ聖地旅行行くとね、ローマの遺跡ってね、ヨルダンにもあるわ、イスラエルにあるわ、トルコにもあるわでね、もう、って思い出すのは、ローマって地中海すべて取り囲んでるんです。北アフリカ含めて。今の、このイスラエルですね。あとシリアの方もそうだし、ヨルダンもそうだし、でトルコもそうだし、でもちろんギリシャもそうだし、その周りスペインとか、でイギリスの方まで行ったでしょ。だそういう、もう全てを取り囲んでいて、なんでそこまで征服できたかって言ったら、もう軍隊ですよ。鉄の支配です。で、そこで一番象徴してるのは、十字架なんです。皆さんね、十字架って言ってイエス様思い出すけどね、いや、十字架っていうのはローマ反逆罪です。だからたくさんの人が十字架にかかったんです。その中でイエス様が十字架にかかったってことなんです。でも、もちろんイエス様の十字架がユニークなのは、3日目にね、みんな本当全ての人は死んでんのに、そのまま十字架にかかった後、よみがえったってことですよね。あれが鉄を表している、鉄の支配をよく表している。で、彼らは重税に苦しみ、もう本当にもだい苦しんでいたので、あの時はメシア熱望になってました。メシア待望がこのユダヤ人の中で 起こっていて、その時にイエス様が来られた。一大メシア運動が起こったわけなんです。それでご覧ください。3節、また別の印が天に現れた。見よ、炎のように赤い大きな竜、それは7つの頭と10本の角を持ち、その頭に7つの王冠をかぶっていた。なんかすごすぎますよね、これね。これも竜という言葉が出てくるときに、なんかす、なんだこれ、聖書って竜まで出てくるのっていうふうにね、こういうね、みんなこうびっくりするじゃないですか、こういう象徴的なこの絵言葉っていうのかな。で、これもね、簡単なんですよ。何かじゃ、やっぱ旧約に載ってるレビアタンっていうのが出てくるの。レビアタンをよく見ると、例えば呼ぶ記の最後の方ですね、これを見たらもう恐竜としか思えない。恐竜じゃない、竜ですね。竜、火吹いてるんですよ、うん、で恐竜っぽいんだけど火吹いてるんですね。でイザヤ書には27章2節には、その皮脂は鋭い大きな剣で、逃げ惑う蛇レビアタンを、曲がりくねる蛇レビアタンを罰し、海にいる竜を殺されると。蛇と竜を一緒にして話してるんです。えってなるじゃないですか。でここでいいですか、創世記3章、蛇がイエス様を惑わしたって言ってますよね。イエス様じゃない、間違った、エヴァをですね。で罪を犯したじゃないですか、アブラハムじゃない、アダムが、なんか今頭名前がどんどんぐちゃぐちゃになってる。アダムが罪を犯したじゃないですか。でその後で蛇を神は呪いましたが、血を這うようになるって言ったんです。ということは、エヴァに対して語りかけた時の蛇は血張ってなかったんですよ。だから血を這う前の蛇、竜なんですね。で世界中になぜか竜がいるんだよね、神話の中に。で恐竜、あれ中国から来てるのかな、恐竜ですよね。で竜がいて、でもちろんこの竜はこの12章を読み進めていくと、9節にその大きな竜、すなわち古い蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全世界を惑わすものが地上に投げ落とされたと。もう悪魔サタンだってことは明確に書かれているわけなんです。でこの竜の形が変な形してて、何かというと7つの頭と10本の角を持って、頭に7つの王冠をかぶっていたって、わけわか、今で言う言葉ね、わけわからない。だけどこれは13章に出てくる獣を見るとはっきりわかりますが、獣のこの形がこの10本の王冠があって、7つの頭があるっていうのが出てきて、これが反キリスト、ダニエル書に予言されている存在ですね、になるんです。つまりダニエル書に出てくるこの反キリスト、この獣ですね、これ13章に、また次の節章の13章に出てくる、その力と位を与えているのが悪魔そのものなんだということですね。ということでここに出てくるわけです。つまりこのね、獣というのは政治的な指導者っていうか権力者なんですよ。政治の世界の話なんです。でその背後に悪魔がいて、で悪魔はこの世の神とも第二コリントの4章の4節に書かれています。悪魔は大国に、超大国とか帝国の背後に働いているんです。バビロンについて、王について予言したときに、イザヤ書の14章で明けの明星よっていきなりこの神が語られるんですね。このルシファーってね、有名なラテン語だとルシファーですね。バビロンの王によってに対して語っているのに、なぜか明けの明星って出てくるんですよ。サタンの存在が出てくるんですよ。であとはダニエル書10章にはペルシアの君とかギリシャの君とかってやって、そうやってこの背後に、この大国の背後にこの悪魔がいるっていうのが、神様が立ててるんだけど、この権威っていうのは、だけど本人たち高ぶるんですよ。ネブカデネザルそうだったでしょ。これ私の栄光のために、私の権威のために、なんだかなんだかって言ってる時に、こう天から声があって、聖なる者がね、お前はもうダメだって言って、これ結局彼は獣のようになってしまった。まだいいよね、彼はへりくだることができたからですね。けれども高ぶったままでいて、自分のものだって言った時に悪魔が働くわけですよ。神によって立てられてるのに、自分の栄光だと、自分の力だと。でそれで悪魔が働いて、 それで、そのギリシャの時にですね、アンティオコス・エピファネスっていうですね、王様が現れて、彼がユダヤ人を、ユダヤ教を抹殺する、男だったんです。何だったかというと、神殿の中に豚ですね。で、祭壇の上にこの豚を捧げさせると。これ、アラス、忌まわしいものっていう。で、このようにして、あらす忌まわしいものが、イエス様言いました。オリーブ山で、聖なるところに立つのを見たならば、ユダヤにいる人たちは逃げなさいってこう言ったんです。あれ？アンティオコス・エピファネスが出てきたのは、ずっとずっと前ですよ。もうはるか昔ですよ。なのに、あらす忌まわしいものが出てきたら、でこうずっと、200年前、300年前、あとに言うわけ。つまりこのアンティオコス・エピファネスがやったことというのは、世の終わりの日にその獣が行うことと同じ、いやもっと大きい形でフルスケールで行うんだということをイエス様はおっしゃっていたわけなんですね。なので世界を見ていくときに、先ほど言ったようにユダヤ人が世界の日時計だっていうのは本当に聖書的であり、このことが神様の救いのご計画がどこまで進んでいるかっていうことがこう目に見えて、今国連がですよ、ハマスを非難しないでなぜかイスラエル非難決議を通してるんです、ということからも見えてくるものがあるわけです。で4節見てください。その王は天の星の3分の1を引き寄せて、それらを地に投げ落としたと。星というふうに呼ばれてますが、これはあの聖書の他の箇所で、やっぱり旧約聖書を含めて、天使、神の使い、天にいる神の使いにのことを表していることが多いですですね。で、もともとルシファーと呼ばれているあの、この明けの明星も星でしょ、あ、明星、星なんですよね。エゼキエル28章ではケルブ、これも見つかりですね。天使長だったのが、この高慢になって、そして、投げ落とされたわけです。そして、天において戦いが起こったって言ってますけれども、3分の1の天使を投げ落としたんですね。で、こういう、もともと、堕落している天使は、ユダの6節を見ると、ですね、暗闇の下に閉じ込められていたって書いてます。だから閉じ込められているところはあるんだけれども、地に投げ落とされているのもあるわけですね。これ悪霊ですよ。なのでイエス様がお生まれになってから悪霊の話が多いでしょう。まあ、今も悪霊はいますが、たくさんけれども、特にあのガリラヤの地域とあのイスラエルの地域にものすごい悪霊の、この悪霊で苦しんでいる人たちがたくさんいて、だからイザヤ書では囚われ人を解放するっていうね、いうメシアの予言もあるわけなんですよね。でね、あのレギオンのあのことを思い出していくと、そこ知れぬところには行かせてくれませんようにとか、何だかって、あれはだから本当はそこに行くように、暗闇の中に行くようにね言われているから、もう分かってる、自分の行くとこ分かってるけど、まだここにいさせてくださいとか、何だかつって、でイエス様豚ね、豚の中にいさせ海に突っ込んでったという、ああいうことが起こっているのは、ここに書いてあるように天の戦いがあって彼らが投げ落とされたからなんです。それで4節続きを見ますと、また竜は子を産もうとしている女の前に立ち、産んだらその子を食べようと、食べてしまおうとしていたと。はい、イエス様お生まれになってユダヤ人の王として生まれましたが、皆さん歓迎しました？しないですね。どうなりました？拝みに行くからって言った人いましたよね。一緒に行って。誰？ヘロデですよ。そんなの嘘で、あの学者たち、あの博士たちに計算させたね、あの2歳以下の男の子だと。 でベツレヘムだと、このこれは他のね、あの立法学者から聞いた、聖書学者から聞いた、ベツレヘムから来た。でベツレヘム行ったわけです、実際ね。ベツレヘムにいる2歳以下の男の子を虐殺したわけです。ですね。そのことが今ここに書かれているわけです。食べてしまおうとしたと。だからヘロデの背後に悪霊、悪魔が働いてたわけですよ。そして5節です。女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖を持って全ての国々の民を牧することになっていた。その子は神の身元にその御座に引き上げられたとあります。イエス様が十字架につけられ3日目によみがえられ、どうなりました？天に昇られました。そして再び戻って来られる暁には鉄の杖を持って牧するっていうんです。これどういう意味かというと、あのいわゆる指導者っていうのは牧会者、いわゆる羊飼いに例えられてるわけですね。ダビデもよく例えられました。このイスラエルを治めるときにイスラエルの牧者と言われる。で普通木じゃないですか。これ鉄になってる。鉄はこれはもう権力ですよ、力ですよ。力を表す。さっきのローマも鉄に形容されていたわけですけれども、力を表す。イエス様が再び戻られたら、イエス様は反逆するものをことごとく滅ぼしてくださるという意味です。まずはハルマゲドンの戦いの最後の時に戻ってこられて、そこにある反逆している全世界の軍隊を滅ぼされますし、たとえその後で反逆が起こったとしても、イエス様は全てを滅ぼしてくださるわけです。今はね、どういう時代か、試しの時代です。恵みの時ってね、試されている時でもあります。つまり悪いものにも正しいものにも神様は雨を降らせてくださる方です。恵みがあるわけです。この恵みによって神様を知っていくっていう時代にいますですね。だからね、イエスキリストは知らない神がとかって言ってる人だって普通に暮らしてますけれども、イエス様戻られたら、イエス様はもう目に見れる形で支配しておられるときに、そんなことをして本当に反逆するものは滅びるわけですね。で事実、千年期が終わるこの最後のところで悪魔が、底知れのところから解き放たれて、惑わされる人が大勢いて、死の、裁きによって滅ぼされるということが黙示録に書いてあるわけですよね。だからイエス様は鉄の杖を持って神の国を支配してくださることによって、正義と平和が世界に満ちて、私たちは安心して暮らすことができるわけなんですよ。血の巫女がね、コブラのね、この穴に手突っ込んでも大丈夫だとかね、あとはライオンだっけ、ライオン、なんだっけ、 牛のように歯、あの草を草食、あ、そう、あの肉食ってなくなるんですよ、神の国で。で肉食が始まっ、家畜飼ってたけど、肉食が始まるのは多分ノアの時代からかな、ちょっと間違ったらごめんなさい。最初から肉食じゃないんですよ、草食なんですよ。でこの神様の国が回復したらそういう風になると。そして100歳で死んじゃった人は、100歳まで行ったらみんなこれなんか役所からもらわない、なんか賞かなんかね、このおめでとうございますとかね、今だったらね、呪わ、あの産んだばかりなのに、生まれたばかりで死んじゃった子ってかわいそうな子ね、みたいになるって言って、病も癒される。月が太陽のようになるって書いてある。やばいね、明るすぎますね。その義の太陽によって私たち癒されるって書いてます。そして戦争はなくなります。全部農耕器具に変えられます。思わない？あれだけのウクライナ戦争見ても、今の見ても、あんなにあれ1個ね、あのね、アイアンドームってあれ なんか何百億、何億円だから、分かんないけど、すげえ金額なんだよね。ウクライナでやっても環境破壊するわ、一つ一つがものすごい金額も飛んでて、あれが福祉に使われたらとかって思いますよね。イエス様やってくださいます。イエス様は神の国で全てを農耕器具に変えてくださいます。でこういう時が来るのが、これがあのこの鉄の杖によるこの支配なんですね。で今はこれ待ってなさいってね、神から、父なる神から言われてるんですよ。詩編の110編の1節2節に、主は私の主に言われた、あなたは私の右の座についてなさい、私があなたの敵をあなたの足台とするまで、こういうふうに言ってます。 最後6節です。おいい時間になってんですが、ここからが、一番言いたかったことなんですが、女は荒野に逃れた。そこには1260日の間、人々が彼女を養うようにと神によって備えられた場所があったとあります。これ難しいですよね。あ、1260日、荒野。やはりこれはダニエル書の、この予言が分かんないとこれ難しいんですね。ダニエル書の中に何度となく書いてありまして、70週が定められていて、最後の70週目が、こう試されるんですね、このユダヤ人が。なぜかって言ったら、獣が来て荒らす、忌むべきものが聖なるところに入っていくっていうのを見てしまうからなんですが、難しい話はちょっとここではしません。ただこういうふうに書いてますですね、62週の後、油注がれたもの、これメシアが立たれて、彼には何も残らない。次に来る君主の民が都と聖女を破壊する。その終わりには洪水が伴い、戦いの終わりまで荒廃が定められている。これエルサレムのことなんです。だからメシアが立たれる、キリストが立たれた後に荒廃するっていうの、この予言があるんです。で、事実紀元70年にローマによって取り囲まれて、エルサレムは破壊されて、そしてユダヤ人は世界離散の民となった、まあ、わずかに残ってるんですけど、ユダヤ人はずっとそこに、だけども多くの人はもう世界離散の民になったんですね。で、ですよ、いいですか。大事なのは、女がね、もう子を産んだじゃないですか。イエス様出したの。で、今までのキリスト教会、またクリスチャンが普通頭に描くのは、あ、もうイスラエル関係ないじゃん、なんですよ。でもイエス様与えてくれたから、よう渡したと。しかし、この後を読んでいくと、この荒野に逃れた女を守ってくれてるんです。これ最後まで読むと分かります。地がその洪水を飲み干したと。この洪水というのは軍隊のことです。地が飲み干したっていうのは、つまりこの地形によって、この、イスラエルの残りの民が守られるっていうことが約束されてるんです。神様が子をキリストを与えた後も、その選びのゆえにですね、証として残しておられるんです。そしてローマの11章でユダヤ人から迫害されている自身ユダヤ人のパウロ自身が、異邦人の歓声があって、つまり救いの働きが行われて、イスラエルはその後は皆救われるというふうにはっきり言ってるんです。彼らは捨てられたどころか、むしろ死者のからの復活のように復興するんだということが約束してる。エゼキエル書にもこう干からびた骨があるんだけども、息を吹きかけたらできてですね、人となって、そこが、これがユダの家とイスラエルの家だっていうのははっきり言ってます。復興するんだと。そしてまだそこには息が吹きかけられてないんだけど、息を吹きかけたら生きたものとなったって書いてますので、これから彼らが御霊が注がれて、聖霊が注がれて、そして今のイスラエルたちが終わりの時には物理的にも救われるけれども、霊的にも救われるっていう約束が書かれているんです。なので、もう過去の人であるとか思ってはいけない。今生きているユダヤ人の人たちに神様が働いておられて、そして私たちも彼らのために祈っていく必要があるわけですね。なぜかって言ったら、このローマの11章ちょっと読んでみます。最後開きましょうか。ローマの11章です。28節と29節を読みします。で、これで読んでね、ここにしたいと思いますが、いいですか。28節29節です。彼らは福音に関して言えば、あなた方のゆえに神に敵対しているものですが、選びに関して言えば、父祖たちのゆえに神に愛されているものです。神の賜物と証明は取り消されることが ないからです。はっきり言ってるでしょ。福音を信じてないよまだ。でも何ですか、愛されてるんですよ。その愛というのは証明に基づいてるんです。皆さんを愛してます。神様はキリストのゆえに愛してますけれども、その証はイスラエルの人たちです。祈っていきましょうね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして終わりの日に私たちを立たせてくださり、そして第二テモテには困難な時が来ることを私たちは知っていると言っています。私たちが信仰を持ちながら歩んでいく時に困難がますますあり、あと人々の愛が冷えてってる、そして、イエス様のゆえに全ての人から憎まれるということもイエス様は前もって語っておられました。しかしあなたは言われました。神の愛に自分自身をとどめておきなさいと、ユダの手紙に書いてますが、私たちがイエス様によって愛されたところにとどまっているという本当に大きな戦いがあります。そして神の大能の力によって強められますなさいとあなたは言われました。私たちが頑張って強くなるんじゃなくて、あなたの恵みによって強められていきます。あなたが戦ってくださいますから感謝いたします。イスラエルたちが今苦しんでますが、同じように私たちも苦しみを受けるとあなたに前もって言われました。主よ、しっかりと心を整え用意をしてあなたが来られることを待ち望み、そして時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えなさいとあなたは言われました。悪い時にも私たちは忠実なものとして歩むことができますように助けてください。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。
最後に曲賛美しましょう。お出しください。